空気が読める人になる30の方法。その1、空気が読めないといつの間にか人に迷惑をかけてしまう。今回のテーマは私の恥ずかしい経験から誕生しました。顔から火が出るほどの経験です。書くなと言われても書きたいと思ってしまうくらい恥ずかしいことがあり、忘れないうちに急いで筆を握っています。先日私の父が東京に遊びに来た時のことです。山手線の電車の中、父と日常的な会話をしていました。何が恥ずかしいのかというと、父の声の大きさです。それはもう大きな声で放ちます。電車の中ですから、公共の場です。周りに知らない人たちがたくさんいます。当然ですが、周りに迷惑をかけないようマナーを守ることが必要です。そんな時、父はお寺歌手のように大きな声で私に話しかけてきます。東京は人が多くて押しつぶされそう。お父さんが若い頃はあれやこれや。最近の日本はカクカクしかじか。父は久しぶりに息子に会えたことがよほど嬉しかったのか、いつもよりたくさん話をしてくれます。それはそれで嬉しいのですが、とりあえずもう少し声を小さくして話をしてくれないかなと思いました。車両に響き渡るほどの大声です。耳を閉じても聞こえてくるくらい。もしかしたら隣の車両まで聞こえているのではないかというくらいです。田舎から出てきたことがバレバレ。周りの乗客はもう少し静かにしてくれよという顔でチラチラこちらを見る。冷たい視線が眩しい。それに父は全く気づいていない。父の話の内容は面白くていいのですが、とにかく声が大きすぎる。私は抑えきれず、もう少し声を小さくして話してくれないとお願いしました。よし、わかったという父は、その後も相変わらず大きな声で喋り、全然わかってないじゃんと思う私。そんな時、ついに父も親父になったかと思ったほどです。実際に本当にあった出来事です。空気を読むということが大切だと分かっていても、具体的にではどうすればいいのかという疑問を持つ人が多いようです。空気を読むという表現は確かに抽象的です。大切ということは分かるけれど、実際にどうすればいいのか分からない人が多いようです。この本は自分で書きながら、私の父にも読ませてあげたいと本気で思ってしまった内容です。私の父だけでなく、あなたにもあなたの友人にも役立つ内容です。人間から品性を取ればただの親父になります。周りの空気を読みながら雰囲気に溶け込める人になることが大切なのです。空気が読める人になる。空気が読める人になる30の方法。その2、男性が年を取れば紳士と親父の2通りに分かれる。世の中の中年男性には2通りの呼び名があります。紳士と親父です。紳士とは品格を持った男性のことを言います。一方、親父とは品を取り除いた男性のことを言います。親父は周りの雰囲気や空気を読めないため、様々なところで迷惑をかけます。公害という言葉がありますが、親父害と言ってもいいほどです。歩きタバコ、セクハラ、舌打ち、大声で騒ぐ、お店の人をお姉ちゃんと呼ぶ、自分の話ばかりして人の話は聞かない、トイレで手を洗わずに出てくる、一回の話がだらだら長い、本人は自分が迷惑をかけていることに全く気づいてもいません。注意をしても、うるさいな、偉そうなこと言うな、と逆切れされます。親父は空気を壊す天才です。男性が年を取れば、紳士になるか、親父になるかの二通りに分かれます。紳士になるか、それとも親父になるのかは、教養の差で決まります。仕事を通して人間関係を学び、社会で必要な一般教養を勉強した人は、親父になることはありません。礼儀、作法、マナーを知っている人は、していいことと悪いことの区別がつきます。品には、経験と勉強が必要だからです。親父がダラダラしているのは、経験も勉強も怠った結果です。品を保つためには努力が必要なのです。親父にならないように経験を積んで勉強する。空気が読める人になる30の方法。その3、声の大きさを調整できるようになろう。ガハハ。空気を読める人かどうかは、まず人間のあるところにはっきり現れます。それが声の大きさです。まず、空気を読める人になるために心がけることは、声の大きさを調節できることから始まります。声そのものではなく、ただ声の大きさを時と場合によって調節できるかどうかに、その人の品性が最も現れます。声の大きさを調節できるようにならないと、いつの間にか周りに迷惑をかけてしまうことになります。想像しましょう。今日はフランス料理のレストランへ友人と二人で食事。店内は薄暗く落ち着いた雰囲気。ゆったりした曲も流れている。そんな時、相手の友人が大きな声を出して笑う。ガハハ。一斉に周りのお客がこちらに振り向く。せっかくの店内の雰囲気を壊してしまう。しかし、笑っている本人は自分が周りに迷惑をかけていることには全く気づいていない様子。注意するにもしづらい。顔から火が出るほど恥ずかしい経験ですね。周りの雰囲気を読める人にならないと、知らない間にいろいろな人に迷惑をかけることになります。まず、空気を読める人になるために大切なことは声の大きさです。声の大きさを調節できなくなれば、親父と言っても過言ではありません。 まず、自分の声の大きさに注意をしましょう。自分の感情の高ぶりに合わせて声も大きくするのではなく、周りの雰囲気に合わせて声も調整するのです。もちろん、いつも声が小さければいいわけではありません。居酒屋のような賑やかなところでは、自分の声も少し大きめの方が雰囲気に馴染めます。静かなところでは静かな声です。賑やかな場所では賑やかな声です。声の大きさを調整できるようになり、初めて空気が読める人の第一歩が始まります。静かなところでは静かな声で、賑やかな場所では賑やかな声で話をする。空気が読める人になる30の方法。その4。言葉のオウム返しを習慣にしよう。言葉のオウム返しという言葉をご存知ですか？相手が口にした言葉をこちらも同じように繰り返すと、気持ちの良い人間関係が生まれます。ありがとうと言われたら、自分もこちらこそありがとうと言います。ご迷惑をおかけしましたと言われたら、いえいえ、こちらこそご迷惑をおかけしましたと言います。ここがわからないので教えてくださいと頼まれて教えた後には、私も困った時には教えてねと同じ言葉を返します。相手の言葉を繰り返すと、私もあなたと同じ気持ちですよという共感をアピールすることにつながります。人間関係において共感は大切です。ありがとうとお礼を言った時、こちらこそありがとうと言われると嬉しくなりますよね。お互いに同じ気持ちであることが共有できると一体感が生まれるため、人間関係が良くなります。空気を読む人になるためには、相手の気持ちを読むことです。相手の気持ちを読むためには、相手と同じ言葉を繰り返すことです。心まで読めとは言いません。せめて相手の言葉を繰り返して共感性を生み出しましょう。相手と同じ言葉を繰り返すこと、言葉のオウム返しです。言葉のオウム返しは今すぐ実行できる習慣です。ちょっと意識するだけですぐできるようになりますから、簡単です。もちろん、オウム返しは感謝の言葉に対してだけ返すように気をつけてくださいね。悪口に悪口で言い返すと、もっと仲が悪くなります。悪口以外の言葉なら、オウム返しを使ってどんどんお互いの心の距離を近づけてください。私からもあなたに一言伝えたいことがあります。今この文章を読んでくれてどうもありがとう。感謝の言葉をオウム返しする。空気が読める人になる30の方法。その後、携帯の着信音は雰囲気を壊しやすいと心得る。歌声のような着信音、着信メロディーで癒されよう。今は携帯の着信音とはいえ高品質です。昔とは違い、今の携帯電話には様々な着信音や着信メロディーだけでなく、自分の声まで設定できます。通常のピキピといった着信音から、有名アーティストの歌声をそのまま着信音にすることもできてしまいます。素晴らしい世の中にはなりましたが、それだけ品性を問われる時代となりました。どんな着信音であろうと、空気を読み雰囲気を壊さないための着信音は一つしかありません。着信音オフです。ピキピと鳴り響く着信音はその瞬間に雰囲気を壊してしまいます。みんなで飲み会の時、会議の最中、電車の中、クラシックコンサートの時は言うまでもありません。どんな雰囲気でも着信音が鳴った瞬間、空気を壊し不快な気持ちを周りにばらまいていることに気づかなければなりません。着信音をいつも設定している人は自分に自信がない人です。今流行っている曲を着信音に設定して周りに聞かせることで、自分はイケてるだろと遠回しに自慢をしている姿です。かっこいいと思い込んでいるのは本人だけです。周りの人はうるさい音だな、早くその音を止めてくれと不快になっていることに全く気づいていません。空気を読めない人はかっこつけようとすることから始まります。かっこつけようとすると周りの雰囲気から脱線してしまいますから、空気が壊れます。突然鳴り響く着信メロディーは周りの雰囲気を壊すことになってしまうのです。私はここ数ヶ月の間、自分の電話の着信音は聞いたことがありません。いつもバイブレーションに設定をしているため、着信音を聞くことがありません。どんな着信音に設定しても他の人の迷惑になることを考えれば、どの音も設定ができないのです。とはいえ、完全に音がなければ着信に気づきませんから、バイブレーションを設定して気づけるようにしています。周りの迷惑を考えるなら、着信音はオフにしておきましょう。着信音はオフにする。空気が読める人になる30の方法。その6。遠慮はしない方がいい。遠慮はしない方がいいだって。空気を読み雰囲気を大切にするためには遠慮はしない方がいいのです。遠慮はすればするほど場の空気を乱します。お一ついかがですか？お土産買ってきました。どうぞ。家で作ったお菓子です。お一つどうぞ。謙遜や遠慮を美徳とする日本人には次のような言葉が決まり文句になっています。いえ、結構です。大丈夫です。お気持ちだけで結構です。控えめに謙遜して答え、遠慮しがちです。しかし相手は好意がなければ話しかけるはずがありません。せっかくの相手からの好意は素直にありがとうございますと言って受け取ることがすっきりします。雰囲気や気持ちの流れを壊すことがありません。話しかける側もありがとうという言葉が聞きたいのです。遠慮はしない方がいい。 極端な遠慮は相手をがっかりさせ恥をかかせることになりかねません。これいかがですかと話しかけられた者には喜んでいただきますと笑顔で返すようにしましょう。せめてありがとうの言葉だけは忘れないようにすることが大切です。遠慮はしないようにする。空気が読める人になる30の方法。その7。遅刻によって空気が壊れる。空気を壊す原因の一つに遅刻があります。遅刻くらいいいではないかと思っているのではないでしょうか。遅刻はよく起こりがちであり、知らない間に空気を壊して他の人に迷惑をかける行為になります。遅刻は法律によって規制されているわけでもなく、罰金を取られることもありません。警官がやってくることもありません。しかし遅刻は思ったより罪の大きな行為になります。例えば会議の遅刻です。会議が15時から始まるときに15時を過ぎてやってくる人がいます。会議のメンバーが揃っていないと始められない会議さえあります。一人の遅刻のためにみんなが待たされることになる。待たされると緊張感が切れ、会議もだらしなくなります。会議が始まる前に遅刻というルール違反があると、メンバー全員の態度が突然だらしなくなります。後から会議室に入ってくる人は大抵平気な顔をしています。少しくらい遅刻してもいいや、悪い悪い、他の仕事を対応していたから。そんなことを言いながら堂々と遅刻し、謝りもせずに入ってきます。これほど気分の悪いことはない。時間通りに来た人を待たせ迷惑をかけています。遅刻してくる本人はこれくらい大丈夫と思っていますが、遅刻によって影響する雰囲気の乱れは思ったより大きいのです。空気が読めない人は遅刻をする人です。空気が読める人は遅刻をすれば空気が壊れてしまうことを分かっていますから、必ず時間前にやってくるのです。遅刻をしないようにする。空気が読める人になる30の方法。その8。いきなり話しかけない。クッション言葉から入ろう。空気が読めない人は用事があるときにいきなり話しかけます。相手の状況などは見ず、自分の用事があるから突然相手に話しかけようとします。このいきなりさが空気を壊してしまうのです。もしかしたら相手は考えている途中かもしれませんし、仕事の途中、勉強の最中、物思いにふけっている途中かもしれません。そんなときに、あのさ、この前の話だけどと突然要件を話し始められると、え、何何と相手は驚いてしまいます。中には挨拶もなしに突然話しかけないでと苛立つ人もいるでしょう。いきなり話しかけることは空気を壊してしまう行為です。いきなり話しかけてはマナー違反です。ではこういう時にはどうすればいいのでしょうか。空気を大切にするためにはクッション言葉から入るのです。自分の用事を話し始める前に相手の状態を気遣ってクッション言葉から入ります。お忙しいところ恐れ入ります。今ちょっといいですか。今お時間大丈夫ですか。おはようございます。ちょっとお話があるのですが。お疲れ様です。今お忙しいですか。どうでしょうか。いきなり要件を話しかけられることに比べれば幾分柔らかい入り方になりましたね。挨拶を兼ねて柔らかくクッションのように話しかけると相手も話を受け入れやすくなります。クッション言葉は空気を大切にする言葉です。相手の状態を見ながらできるだけ空気を壊さないように話しかけましょう。クッション言葉を使って話しかける。空気が読める人になる30の方法。その9。言いたいことがあっても言いにくい雰囲気では発言できなくなる。意見がある人いますか。何か質問はありませんか。他にアイデアはありませんか。良い考えはありませんか。大勢が集まった話し合いではこうした言葉をよく耳にします。話し合いを活性化させるために他のメンバーたちの意見を求めます。しかしこういう時には大抵誰も手を挙げずシーンと静まり返るものです。お互いがお互いの顔色をうかがい恥ずかしがって口を開こうとしません。突然意見がある人は今すぐ言いなさいと言われても言いにくい雰囲気が出来上がっているのです。言いたいことはあっても発言しづらい雰囲気の時はありませんか。堂々と発言しない側もいけませんが、それだけでなく発言しにくい雰囲気になっていることも原因の一つです。こういう時には何か意見がある人いますかという人が最初に意見を言えばいいのです。たわいない陳腐な意見で十分に構いません。何でもいいからまず自分から発言する。一人が発言することで言いやすい雰囲気ができます。アイデアはありませんかという人からまずアイデアを言えばいい。良い考えがありませんかという人から考えを発表していけばいい。わかりにくいところはありませんかという人からわかりにくいところを説明すればいい。一人でも発言があるとその後に続く人たちが言いやすくなります。なんだそんな意見でいいのか。じゃあ自分も言いたいことがある。一人が発言すると次から次へと発言者が増えていき、話し合いが活性化されます。話しやすい雰囲気ができ、話し合いがうまくいくのです。意見がある人いますかという人が最初に意見を言う。空気が読める人になる30の方法。その10。一回の話が長いと空気が悪くなる。あなたの話長すぎていませんか。 空気を壊すのは簡単です。一回の話をだらだら長くするだけで雰囲気を悪くできます。自分の話ばかりをして人の話を聞かない人はよく見かけます。自分の話となると延々と日が暮れるほど長くなるのに、人の話になるとすぐ話を追って自分の話をし始めます。それもだらだら長い。話はどんな内容であろうと長いというだけでストレスとなります。せっかく面白い話でも長ければせっかくの面白さも半減してしまうのです。ずっと聞いている側には長い話はストレスです。いつになったら終わるんだ。もう聞くの疲れたよ。何が言いたいの？話している人は自分のことで頭がいっぱいで、聞いている人の気持ちを理解しようとしません。聞いている人は疲れているのです。話をするより聞く方がエネルギーが必要です。話をする人は言いたいことを自分のペースで好きなように話をすればいいだけです。それは気持ちよくストレス発散になります。しかし聞いている人は相手のペースに合わせ話を理解して相槌を打たなければなりません。それはストレスのたまる作業です。話は短くしないと空気を壊してしまいます。一回の話を短くテンポよくしましょう。私も一回の話はいつも短くするように心がけています。私の長い話はあなたを疲れさせ、ダラダラした空気を漂わせてしまいます。いつまでも話し続けていると分かったから早く終わってくれ。もう分かったからと批判を浴びることになるでしょう。そろそろこのあたりで切った方が良さそうですね。あまり同じことを何度もダラダラ繰り返してしまうと、プラスよりマイナスの方が大きくなります。それではこのあたりで失礼します。一回の話を短くする。空気が読める人になる30の方法。その11。初対面ではすぐ年齢を聞かないこと。初めて会う人との会話の時、すぐ年齢を聞いてしまうと空気が悪くなります。年齢に関わる話は初対面ではタブーの一つです。はじめましてと挨拶をして、今おいくつですかと来ると、この人はよほど年齢に興味があるんだなと感じます。はじめに聞けば聞くほど興味を持っているということがわかります。出会ってすぐ年齢を聞かれると、年齢を基準にして人を見ている人という印象が強くなり、空気が悪くなります。初対面ではすぐ年齢を聞かないようにしましょう。仲が深くなって自然と聞いてみることはいいですが、出会っていきなり聞かないように気をつけなければなりません。親父は出会ってすぐ年齢を聞きます。自分より年齢が若いと、君はまだ若いからと高飛車な態度を取ります。逆に自分より年上だとわかると、さすがですね、素晴らしいと急に丁寧になって話し始めます。初めて会って話のネタにと思い年齢について聞いてしまいがちですが、触れてはいけません。気にする人は気にしますし、初対面での印象はその後の印象にまで深く影響を及ぼします。ファーストインプレッションという言葉があるように、第一印象は最も注意を払うことが大切なのです。初対面ですぐ年齢を聞かないようにする。空気が読める人になる30の方法。その12。ポケットに手を入れ足組みをしながら話をしないこと。ちょっと想像していただけますか。あなたは友人と話をしています。その友人はポケットに手を入れ足組みをしながら話をしています。こうした姿にあなたはどんな印象を持ちますか。なんだか偉そうで嫌な印象を受けてしまいますよね。実は以前に関わっていた私の上司のことです。いつも話をするときにはポケットに手を入れ偉そうに足を組みます。足の組み方も靴の裏側がこちらに見えてしまうほどの大胆な足の組み方です。話している内容は悪い話ではないのですが、その態度だけでいつも私は不快な気分になっていたものです。彼と話すときはいつも空気が悪かった。私が気分を悪くしていたのですから、おそらく他の人にも不快な気分を与えていたことでしょう。本人はそんな自分の悪い態度に全く気づいていない様子でした。些細な態度ではありますが、癖になってしまうと気づかない間に周りの人からの印象を悪くしてしまいます。手が寂しいからとついポケットに手を入れてしまいがちですが、ポケットには手を入れないようにしましょう。ポケットに手を入れて足組みしながら話すのはやめる。空気が読める人になる30の方法。その13。自分は見られているという意識忘れていませんか。空気を読むために必要なことは見られているという意識です。見られているということが意識できると、生活のあらゆる面において空気が自然と読める人になれます。廊下の歩き方、食事の食べ方、電話の対応の仕方、友人との話し方、会議中の態度、トイレでの振る舞い。自分はいつも誰かに見られている感覚を持つと自然と背筋が伸びてきます。恥ずかしく思われたくないからです。見られている意識が恥ずかしく思われたくない意識に変わり、自分で自分を振り返ることができるようになります。見られている感覚は人間に非を与え成長させるのです。この感性が抜けてしまうと親父と化してしまいます。親父は自分が見られているという感性が抜けているためダラダラになっています。自分が恥ずかしいことをしてもそれにすら気づいていません。だから品が抜け成長どころか退化しているのです。誰も見てないからいいや。そのように思うことはありませんか。 誰も見てないからいいやと思ってしてしまう行動があなたを親父にさせてしまうのです。気をつけましょう。自分は見られているということを意識して行動する。空気が読める人になる30の方法。その14。話し合いでは空気が命。真剣な話し合いでは空気が大切です。会議、会合、話し合いといった大勢の人が集まる場があります。真剣な空気が話し合いを活性化させ意味のある時間になります。しかし一人でもだらけた人がいると空気が悪くなります。居眠りをする。携帯をいじる。他の資料を読んでいる。窓の外を見つめ暇そうにしている。あくびをする。他のメンバーと無駄話をしている。せっかくの話し合いの時に他のことをしていると急に雰囲気が悪くなります。自分は良くても他の人が迷惑をしているのです。どんなに暇でも自分も話し合いの空気を作っている一部であることを忘れないようにしましょう。私はいつも読者であるあなたが一生懸命になっていることを想定して文章を書いています。読者がだらりとしている姿を想像してしまうと私もまあいいかとだらけてしまい品のない文章となります。文章に力がなくなりだらだら長くなります。私が真剣になることで意気込みをあなたにも伝えます。あなたの意気込みを私も感じ取りながら文章を書いています。お互いの自分を高めたいという緊張感を保つように本文内の雰囲気にはとても気を使っています。真剣な空気を壊さないようにする。空気が読める人になる30の方法。その15。真剣に学びたい習い事ほど一人で参加しよう。英会話、ダンス、ヨガ、フィットネス、茶道、華道。自分を高めて生活を向上させたいという習い事は今も昔も相変わらず流行っています。それだけ自分を高めたい意識を持った人が多い証拠です。しかし、時々新しいことを始めるときに一人では寂しいからと友人と一緒に参加する人がいます。始めたいけど一人じゃ不安。一人きりは恥ずかしい。人付き合いが苦手だし、誰かと一緒の方がいい。確かに習い事を始めるときには不安が伴います。しかし、ここで習い事が身につくかどうかの勝負は大半決まっているのです。一人では寂しいからと友人と一緒に参加する人はせっかくの習い事の楽しみを半減させてしまっています。もちろん成長も半減です。だらりとしてしまえば成長が半減することは今さら言うまでもありません。せっかくの習い事を友人と一緒に参加すると真剣な空気が失われダラダラになってしまう。緊張が薄れてダラダラになり真剣に学ぼうとする態度が失われてしまうのです。友人と一緒に参加すると緊張は半減しますが成長も半減するのです。貴重な時間とお金を費やして習い事に参加をするならぜひお一人様で参加をしましょう。習い事でしっかり吸収して成長できる人は必ず一人で参加をしている人です。本当に学びたい姿勢があるときには一人で参加をすることが大切です。一人で参加することでそのときに味わえる緊張感、不安、真剣さが十分に感じられ成長へと転化するのです。習い事はお一人様で参加する。空気が読める人になる30の方法。その16。食べきれない食事を食べろと強要すると空気が悪くなる。美味しい食事だけど量が多くて食べきれない。そう思ったことはありませんか？食事は美味しいけれど量が多くて食べきれない時があります。こうした時に食事を美味しくいただいた空気を壊してしまうお決まりのパターンがあります。残すなんてもったいない。全部食べろ。という怒りの一言です。確かに食事を残すよりはきれいに食べきった方がマナーがいいです。残さない方がお店の人も喜びます。しかし人間ですから胃の大きさに限界があります。腹八分目という言葉があるように八分目までが一番美味しく健康にもいい。八分目を超えると美味しいより苦しいの方が先に来るようになります。カロリーの取りすぎのため健康にもよくありません。もったいないから全部食べろ。と怒る人がいるとせっかく美味しくいただいた食事の雰囲気が悪くなってしまうのです。もったいないからと全部食べさせようとしても美味しくありません。見ている側も辛いです。後味も悪くなります。食べきれない食事は食べきれないままでいいのです。残すな。全部食べろという人はマナーを意識しているつもりかもしれませんが周りの人に不快を与えているのです。無理やり食べるより残した方がいいです。食べられなければ食べられないままでいいのです。食事が残っていても怒らないようにする。空気が読める人になる30の方法。その17。相手の表情には無言のメッセージが含まれる。友人は話に笑っています。しかし表情は愛想笑いになっています。笑っているのではなく笑ってくれているのだなと理解して自分の話を反省します。そうした経験に心当たりはありませんか？相手の表情は無言のメッセージです。言いたいけれど口には出して言えない言葉があります。話している時の相手の表情は様々なメッセージが含まれています。話が長くてつまらない、早く話が終わらないかな、用事があって話を聞いている場合ではない、その話前にも一度聞いたよ、面白くない話だな、 言いたいことを我慢するとき、その言葉は表情となって現れます。眉間にシワが寄っていたり、愛想笑いをしたり、目がうつろになっていたり、などです。表情には、口に出しては言えない言葉が含まれています。表情は、口には出して言えない言葉を代わりに表現するところです。相手の表情をしっかり見れば、様々な空気を読むことができるようになります。言葉から話を理解して、表情から口には出して言えない言葉を感じ取ります。声と表情の両方からのコミュニケーションを心がけましょう。相手の気持ちが理解できるようになり、人間関係の向上につながるのです。表情から言葉を感じ取る。空気が読める人になる30の方法。その18。アルコールが飲めないからとはいえ、拒否をしない。乾杯。宴会ではみんながビールジョッキを片手に乾杯の温度を取るという光景がよく見られます。大きな仕事を終え、今日はみんなで飲み会を楽しもうというイベントがあります。しかし、そうした時、自分はアルコールが苦手だからと、コップにすら手をつけない人がいます。アルコールは苦手なんです。みんなが盛り上がっている時に流れに逆らおうとする人がいると、雰囲気が少し悪くなるでしょう。空気を壊さないためには、みんなの流れに乗ることです。せめて、空気を壊さないくらいの配慮は必要です。アルコールが飲めない自分は、同情されたい、面倒を見られたいと思い、意地を張っている姿は、むしろ、子供です。乾杯の時には、飲むつもりはないけれど、せめて、コップに口をつけるくらいはしましょう。お酌をしたり、取り分けをしたり、面白くない話題にも笑ってあげ、盛り上げるお手伝いをする態度こそが、大人の姿勢です。アルコールが飲めなくても、コップに口くらいはつける。空気が読める人になる30の方法。その19。ひそひそ話を大声で話さない。ここだけの話だけど、誰にも言わないでね。秘密のひそひそ話では、他の人に聞こえないように小さな声で話をします。もちろん、ここだけの話だから、小さな声で気を使って話をしています。ここだけの話、というニュアンスを感じ取れない人は、こんな状況に限って大きな声で話します。え、そうなの。驚きだよ。と、大声で話しては、何のためのひそひそ話かわからなくなります。ようやく雰囲気に気づいた時には、相手から睨まれるということになる。もうこの人は信用できないな。相手からの信用を失うだけでなく、みんなに声が聞こえてしまいバレバレになります。混乱を招き、問題の発火原因にさえなることがあります。空気を壊してしまう人は人間関係も一緒に壊してしまうのです。人から嫌われてしまう理由の一つに空気が読めないからということがあります。小さな声で話しかけられた時には反射的にこれは何か意味があるなと感じる癖をつけておきましょう。小さな声で話しかけられた時にはここだけの話というニュアンスを感じ取る。空気が読める人になる30の方法。その20。披露宴では早めに到着するとたくさんの得がある。あなたは結婚式に出席するとき時間通りに行くタイプでしょうか？それとも早めに行くタイプでしょうか？どちらを選ぶかによって同じ結婚式でもその味わい深さは全く異なります。結婚式では早めに到着しておくことがコツです。早めに着くと待ち時間が長くなるような気がします。しかし早く来ることでいち早く空気を読むことができ場の雰囲気に馴染みやすくなります。早い時間ですから結婚をされる二人との会話もしやすくなります。実際に式が始まれば挨拶やお世話、紹介や着替えやらで忙しくなります。始まってからでは一人当たりの時間が短くなり急ぎ足となります。早めに出向いておく方が会話もしやすく会場の雰囲気もつかみやすくなります。何より早い時間帯ならまだ到着している人はまばらです。早く来ている他のメンバーの人とゆっくり話をする余裕が生まれます。早めに来ればまだ人が集まっていませんから誰にも邪魔されず話がしやすくなる。仲良くなりやすく出会いのきっかけにできます。結婚式のみならず宴会やパーティーでも同じです。たくさんの人が出席する場では早めに到着していち早く空気を読んでおくと緊張から解放されるようになります。結婚式では早めに到着する。空気が読める人になる30の方法。その21。早くして。せかしすぎると余計に遅くなる。早くして。まだできないの。いつになったらできるの。仕事をしていると急いでほしいとせかす人がいます。仕事の遅い人に鞭を打ち少しでも早く仕上げさせようとしているつもりです。効果はありそうですが実はそうでもないのです。言われる側にしてみればかなりのストレスになっています。早くしろと言われれば言われるほど当然注意が散漫になりミスも増える。早くしようと思ってもその人の限界がありますから無理なペースで走らせると潰れてしまうことになります。マラソンに例えると分かりやすいことでしょう。マラソンでは自分のペースを無視して早く走ると途中で力尽きてしまいます。自分の限界を超えるペースではベストタイムどころかワーストタイムになります。無理なペースでは完走が無理になります。その人のマイペースそのものを少しずつ向上させていくことがマラソンです。仕事でも早くしろとせかせばすぐベストタイムが出せるのかというとそうではありません。 仕事の要領や手法、やり方を変えたり、その人に合った方法で進めたりすることで少しずつペースを上げることが大切なのです。早くと急かす人は場の空気を緊張させ、ヒューマンエラーを発生しやすい空気を作ってしまっているのです。早くと急かさないようにする。空気が読める人になる30の方法。その22。携帯電話の魔法にかかってしまうと周りが見えなくなってしまう。携帯電話は魔法です。周りを見えなくさせてしまう魔法です。私は先日周りに迷惑をかけてしまったという恥ずかしい出来事がありました。携帯電話の話に夢中になり、自分の居場所をあまり気にしなくなり、気づくと公共の場である電車の中にいました。電車の中で話をしていると当然ですが周りに迷惑をかけてしまいます。もちろん携帯電話は切るべきです。疲れている人もいるし、静かにしてほしいと思っている人もいる。私は携帯電話を片手に話をしながら駅の中に入り、改札口を通り、気づくと電車の中にいました。電車の中では電話は控えるということはもちろん注意していました。しかし話に夢中になっていると自分が今どこにいるのかも忘れてしまう時があるのです。これはいけないと思い、すぐ電話を切りましたが、周りからはもっと早く切ってくれよという冷たい視線。私は恥ずかしくなりました。携帯電話で話をしている時には注意が散漫になりやすい瞬間です。電車の中、携帯電話で話して周りに迷惑をかけているのに、自分が周りに迷惑をかけていることに気づいていないのです。話に注意が向いてしまい、周りのことが見えなくなる。携帯電話は怖い。携帯電話の使い方には十分に注意をすることが必要です。電車の中、トイレの中といった公共の場では見ず知らずの人がたくさんいます。そこで携帯電話で話をしていると、いつの間にか周りに迷惑をかけてしまうということになります。周りに迷惑をかけてはいけないことを本人は分かっていても、携帯電話の魔法にかかってしまうと周りが見えなくなるのです。携帯電話の魔法には注意をしましょう。携帯の魔法には気をつける。空気が読める人になる30の方法。その23。はじめの一声があるかないかによって空気が決まる。ある日、新入生が入ってきた。あなたの前で挨拶をする。さて、ここで質問です。次のうち、最も良い印象を受ける挨拶はどれですか ?1。よろしくお願いします。2。どうも。3。最も良い印象を受ける挨拶は、やはり、よろしくお願いします、ですね。最初に気持ちの良い紹介から入ると、印象が良くなります。この人はいい人そうだ、と感じ、空気が良くなります。次に、どうも、という挨拶は、言葉が足りない印象を受けます。どうも、だけでは何が言いたいのかわかりません。相手に対して不安が残ります。一番良くない挨拶は、無視です。挨拶の言葉がなければ、大変な人がやってきたな、問題児だ、と空気が悪くなります。空気は最初の一言で決まります。飛行機で自分の座席に座るとき、隣に知らない人が座っていても、おはようございます、の挨拶くらいは必要です。その一言があるかないかによって、空気が決まります。出会って初めに、どのような態度や言葉、挨拶を交わすかによって、場の空気が決まります。空気は最初からあるのではなく、作るものです。自分が空気を作り、過ごしやすい環境にします。初めの一言は、待つのではなく、自分から先に言いましょう。積極的に話しかけていけば、すぐ空気が良くなります。初めの一声は、自分から話しかける。空気が読める人になる30の方法。その24。自慢話をすると空気が悪くなる。失敗談を話すと空気が良くなる。どうだ、すごいだろ。自慢話は聞いている人を疲れさせます。自分が過去に成功した話をしたり、他の人より優れているところを発表したり、知識をひけらかして自慢をする人がいます。それがかっこいいと思って話をしていますが、聞いている人は案外退屈しています。だから何なんだよ。あなたの自慢話は聞いても面白くない。そういうふうに思っているものです。自慢をする側は気持ちいいかもしれませんが、聞いている側は不快になり、暇で退屈で仕方ないのです。自慢話をすればするほど場の空気が悪くなります。自慢ではなく恥ずかしい失敗談をする方がみんなからモテるようになります。失敗談は誰もが言いたくないものです。隠したがる話です。アホだと思われてしまうからです。だからこそみんなが聞きたくて失敗の話には耳を傾けてしまうのです。また失敗談は聞いている人に安心を与えます。なんだ、自分だけじゃなかったんだ。彼も失敗したのか。彼も普通の人間なんだ。失敗談を聞くと頭が悪いと思っていた人も自分はまだいけるのではないかと思い元気が出てきます。自慢ばかりするエリートより失敗談をする人の方が庶民的でポカポカした温かみがあります。みんなからの心を集めることができるのです。失敗談を話すと空気がどんどん良くなります。あなたは自慢話をしていませんか。どうせ話をするなら自慢ではなく恥ずかしい失敗を話した方が実はモテるのです。恥ずかしい失敗を話す。 空気が読める人になる30の方法。その25。親父はいつでもどこでもネクタイを緩める。品のない親父はネクタイがいつも緩んでいます。確かにネクタイは苦しい。私も仕事でネクタイをしますが、ネクタイをして動きやすくなることはありません。首元に余裕があった方が動きやすくなり疲れにくくなります。ネクタイをして首元が楽になるといえば嘘になります。とはいえ、ネクタイは緩めていい時と悪い時があります。会議、話し合い、結婚式、冠婚葬祭のような礼儀を重んじる場ではネクタイはしっかり整えておかなければなりません。品のない親父は普段からネクタイを大胆に緩めているだけでなく、いつでもどこでもネクタイが緩んでいるのです。いつも気持ちがダラダラですから、その気持ちの切り替えができません。ネクタイを緩めている姿はダンディーな感じがしてかっこいいと思っているのです。ネクタイの状態は見ている他の人に影響を与えます。ダラダラした雰囲気は緩んだネクタイから漂い、周りに伝染させていきます。一人がネクタイを緩めると、その空気が他にも伝わり、会議や話し合いの緊張を緩めてしまいます。普段は良くても、時と場合によってはしっかりわきまえる必要があるのです。ネクタイを緩める姿をダンディーだと思うのはやめる。空気が読める人になる30の方法。その26。濡らした洗面台をきれいにしてから出よう。あなたはトイレに行って濡らした洗面台をそのままにして出てきていませんか？次に使う人のために洗面台をきれいに拭いていますか？びしょびしょに濡れた洗面台は次に使う人に悪い気持ちを与えます。誰でもきれいな洗面台の方が気持ちいいものです。清潔感があり気持ちよくて笑えます。汚したまま出てくることが悪い空気を作ってしまうのです。次に使う人のことを考えてきれいに整えてからトイレから出ることです。汚いままにしているとその悪い空気が次の人に伝わります。汚くなったままの洗面台は一度汚れるとどんどん汚れます。悪い空気が出来上がり、誰も掃除しようと思わなくなるからです。トイレの中の状態は誰も気にしないようで、実は見ている人は見ています。彼がトイレを使った後はいつも洗面台が汚い。些細なことからあなたへの印象に影響を与えます。トイレでどう行動しているのか直接見ていなくても、使った後の状態を見ればその人の心の状態が見えてきます。便座が上がったままになっている。洗面台がびしょびしょのままになっている。匂いを残したままトイレから出てくる。トイレットペーパーがくしゃくしゃになっている。ハンカチで手を拭きながらトイレから出てくる。こうした一見なんでもないところにあなたの品が現れます。これくらいは誰も気にしないと思うかもしれませんが、そう思っていることは品が失われつつある状態です。洗面台をきれいにしてトイレから出る。空気が読める人になる30の方法。その27。忙しくなればなるほど空気が読めなくなる。ちょっと水口さん、しっかり空気読んでいる。つい先日、仕事中に同僚から注意されてしまうことがありました。恥ずかしい出来事です。仕事に集中していたため視野が狭くなっている時でした。私が空気を読めなくなる時は共通点があり、決まって忙しくなっている時です。忙しくしていると五感が鈍くなり、今がどんな空気なのかが感じにくくなります。空気は五感の一部を通して感じるのではありません。五感すべてを通じて感じます。肌で感じ、耳で感じ、鼻や舌を通して言葉ではないテレパシーが伝わってくるように感じ取ります。総合的になんとなくこんな感じという具合に感じ取るものです。空気を感じ取るためには自分の感覚に余裕がなければうまく感じられなくなります。いつでも空気を敏感に感じ取ることができるようになるために、いつも余裕を持っておくことが大切です。忙しくなればなるほど空気が読めなくなる。時間に追われてストレスに押されると、いつも当たり前に感じられることも感じられなくなります。慌ただしく落ち着かない人は空気が読めない状態です。私も注意したいところです。いつも余裕を持つことは空気が読めるようになるために欠かせないポイントだと感じた出来事でした。忙しさに追われず空気が感じられる余裕を持つ。空気が読める人になる30の方法。その28。尊敬イコール説教と勘違いをしない。説教をすれば尊敬されると思っていませんか？次のような言葉に心当たりがあれば要注意です。俺が若い頃はこれくらいできた。これくらい簡単だろ。俺ならすぐできるな。そんなこともできないのか。自分ができることを武器に相手を叩きのめします。相手を下げて自分を上げるような言葉を並べて、自分の能力の高さをひけらかそうとする人は嫌われてしまうタイプの一つです。説教をするくらい自分が他の人たちから注目や尊敬をされると勘違いしているのです。説教を口説きと勘違いしている人は人から好かれるどころか嫌われます。自分では俺はなんていいことを言っているのだろうと酔いしれますが、聞いている側は自慢話にしか感じません。感じが悪く後味も悪いです。人間関係が良くなるどころか悪くなります。説教で口説くのではありません。褒めることで口説くのです。褒め言葉は嬉しいものです。自分の能力や仕事、勉強が他の人から認められると、自分は捨てたものではないと感じ嬉しくなります。 他の人から注目されると、もちろんやる気も元気も出てきます。褒め言葉は最高の口説き文句なのです。アメリカでは男性は女性を口説いて落とします。君のおかげで助かった。あなたがいてくれて本当に良かった。君と出会えて良かった。感謝をしたり褒めたりして相手との心の距離を縮めます。口説きたければ説教ではなく褒めて口説きましょう。紳士は褒めて称えて口説きに成功するのです。説教ではなく褒めて口説く。空気が読める人になる30の方法。その29。喫煙者に物申す。タバコを吸わない人のこと考えていますか？あなたはタバコを吸う人ですか？それとも吸わない人ですか？ちなみに私はタバコを吸わないタイプです。タバコは昔から大の苦手です。グリーンピースも苦手ですが、タバコも本当に苦手です。もしあなたも吸わないタイプなら、タバコの煙には敏感に反応してしまうのではないですか？私はちょっと匂いがするだけで不快になり、気分が悪くなります。頭痛になったり吐き気がしたり頭が回らなくなります。気分が悪くなるのはタバコの煙だけではありません。タバコを吸わない人が目の前にいるにもかかわらず、断りもなしに堂々とタバコを吸う姿に余計に気分が悪くなります。絶対に吸ってはいけないとは言いませんが、せめて一言、吸ってもいいですかという言葉だけでも欲しい。タバコを吸わない人への気遣いが、たった一言あるかないかによってその場の雰囲気が変わってしまうものです。タバコは空気を汚すだけでなく、その場の雰囲気も一緒に汚してしまいます。みんなで話し合いの時には、タバコを吸う人と吸わない人が一緒に混じることがあります。そんな時、タバコを吸う人はせめて吸わない人への配慮が必要なのです。あなたがタバコを吸う人なら、タバコを吸わない人の前で堂々と吸っていませんか？一言、断りの言葉をかける習慣を持ちましょう。同じ煙でも吸わない人へのちょっとした気遣いがあるかどうかによって、全く変わってくるのです。吸ってもいいですか？とお願いをしてから、タバコを吸うようにする。空気が読める人になる30の方法。その30。モテる人はお手伝いというプレゼントをする。人間関係が良くなるプレゼントを知っていますか？お手伝いというプレゼントです。普通はプレゼントといえば物が最初に思い浮かぶことでしょう。お菓子をプレゼント。余った映画のチケットをプレゼント。いらなくなった家具をプレゼント。確かにそうしたプレゼントも嬉しいものです。しかし一番モテる人はお手伝いというプレゼントをします。お金も必要ありませんし、誰にでもできるプレゼントです。お手伝いは忙しい時ほど嬉しいプレゼントです。心があって温かい。お手伝いしましょうか。意外だと思われるかもしれませんが、これが嬉しいものなのです。言われて悪い気分になることはありません。助けてもらえるだけでなく、相手から気にかけてもらっているという心が感じられるからです。仕事を助けてもらえるということは、時間とエネルギーをプレゼントされるということです。お忙しそうだったので先にこちらでやっておきました。私が代わりにしましょうか。何か手伝えることありませんか？忙しい時にこのお手伝いをプレゼントされることほど嬉しいものはありません。話しかけてもらえると、それだけで普段は印象の悪い人でもいい人に思えてくるものです。物に心はありませんが、お手伝いには心があります。お手伝いは空気が良くなるプレゼントなのです。プレゼントにお金が必要だと思い込んでいませんか？お手伝いというプレゼントならお金は必要ありませんし、相手にとても喜んでもらえます。心さえあれば貧乏な人でもたくさんできるプレゼントです。あなたが好きな人にできるお手伝い何かありませんか？お手伝いをプレゼントする。空気が読める人になる30の方法。まとめ。その1。空気が読める人になる。その2。親父にならないように経験を積んで勉強する。その3。静かなところでは静かな声で、賑やかな場所では賑やかな声で話をする。その4。幹事者の言葉を大迎えしする。その5。着信音はオフにする。その6。遠慮はしないようにする。その7。遅刻をしないようにする。その8。クッション言葉を使って話しかける。その9。意見がある人いますか？という人が最初に意見を言う。その10。一回の話を短くする。その11。初対面ですぐ年齢を聞かないようにする。その12。ポケットに手を入れて足組みしながら話すのはやめる。その13。自分は見られているということを意識して行動する。その14。真剣な空気を壊さないようにする。その15。習い事はお一人様で参加する。その16。食事が残っていても怒らないようにする。その17。表情から言葉を感じ取る。その18。アルコールが飲めなくてもコップに口くらいはつける。その19。小さな声で話しかけられた時には、ここだけの話、というニュアンスを感じ取る。その20。結婚式では早めに到着する。 その21。早く。と、急かさないようにする。その22。携帯の魔法には気をつける。その23。はじめの一声は自分から話しかける。その24。恥ずかしい失敗を話す。その25。ネクタイを緩める姿をダンディーだと思うのはやめる。その26。洗面台をきれいにしてトイレから出る。その27。忙しさに追われず空気が感じられる余裕を持つ。その28。説教ではなく褒めて口説く。その29。吸ってもいいですかとお願いをしてからタバコを吸うようにする。その30。お手伝いをプレゼントする。